私はね、昭和12年、今紹介していただいたように、ソウルっていうところで生まれました。父がアメリカの石油会社に勤めてたもんですから、アメリカに転勤になるところがソウルの方に転勤になって、そこで私が生まれまして、昭和16年に太平洋戦争が勃発して、父は戦場に行きましたので、すぐ日本に帰ればよかったんですけども、平壌の方に親戚がいましたので、そこで父の帰りを待とうということで平壌に渡りました。日本に帰るよりはすごく近かったので、今国は分断されておりますけども、そこで小学校1年生2年生3年生の夏休みに、昭和20年8月15日に終戦になりました。今年の8月15日はすごい雨でしたけど、カンカン照りでセミがじんじん鳴いていて、そしてラジオで天皇陛下の声で日本は戦争に負けたという放送を、みんな日本の人たちは畳の上に正座をして、みんなそれを聞きながら涙しておりましたけど、私はそのセミの鳴き声と、それからラジオの天皇陛下の声を聞きながら、ただ子供でしたから、ああ負けたのかって、ただそういう思いだけでした。私たちの教育って、教育された時は本当に朝鮮半島におりましたけども、寝る前は日本の方を向いて正座をして、天皇陛下様おやすみなさい、それからお父さんおやすみなさい、お母さんおやすみなさいって言って寝ておりまして、まあ、そういう教育されておりましたから、それが8月15日から一変してしまいまして、私が通ってた日本人の小学校、山手小学校も閉鎖、役所も銀行も全てが閉鎖して、それから10日ぐらい経ってから、ロシアの方から旧ソ連軍がトラックでバーって、もう大通りをどんどん走ってきまして、それを見てたら、兵隊さんって男の人ばかりだと思ってたんだけども、女の兵隊さんがいるんだって私は思いました。こんなに大きな女の兵隊さんが戦闘帽をかぶって、兵隊服を着て、こうやってトラックにいっぱい乗ってたんです。赤旗を振って、で父は戦場から傷だらけになって帰ってきたんですけども、ちょっとでも表に出ると、ソ連軍に捕まって、シベリアの方に抑留されてしまいます。ですから押し入れの中にいつも隠してたんです、母と私で。そして母は朝鮮の人に着物を売ったり、火災道具を売ったり、いろいろしてましたけど、売るものも何にもなくなりまして、食べるものもないわけですから、8歳の私が新聞、現地の新聞と、それから雑誌みたいなのを持って公園に行ってね、買ってください、買ってくださいと授業をしましたら、ちっちゃくて可愛いから、はいっつって、わずかな お金でそれを買ってくれまして、それを握りしめて市場に行ってね、晩のおかずをほんのわずかですけど買って、家族が細々とね生活してたんです。それで昭和20年の10月の2日に母はお産婆さんのいない状態で弟を出産しました。そして体を悪くして、それから1ヶ月ぐらいしてうちのミシンも何もかも全部没収って取られてしまったので、何にもうちの中にはないんです。そういうことでもう1年間平壌というところに閉ざされておりました。それで父の仲のいいお友達が、このままだと日本に帰れなくなるから、小林さん、昭和21年8月20日1年過ぎたある日、貨物車が平壌の駅から38度線の方まで行くから、それ乗りなさいって言われて、みんな夜中に平壌の駅に集まりまして、その石炭車でしたけど、それに潜り込んで38度線まで行けばなんとかなるっていうんで、みんな79名の脱出者が集まって、 その石炭車に乗り込んだんですけど、3時間ぐらいしたらいきなりピストルがババーンとなって、それでみんな憲兵さんとか旧ソ連軍の兵隊さんがうわーっと乗り込んできて、降りろって言われて、真夜中また平壌の方に歩き出したんです。それで父がこのまままた戻ってしまったら二度と日本に帰れなくなるって言うんで、それで回れ右をして自分たちの足で38度線を渡ろうっていうことになりましてから、もう生死をさまようこの行軍っていうのが始まったわけなんですよね。それでもう本当に母が病気になったから、9歳の私が生まれたばかりの10ヶ月ぐらいになった赤ちゃんを背中に背負って、父はリッグの上に3歳の妹を肩車して、そしてもう夜中しか歩けないんです。昼間歩くと捕まってしまうから夜中だけ道なき道を歩くんですけど、ちょうど8月の終わりは日本と一緒で台風シーズンで、もう雨が毎日のように降りまして、で私も9歳の私は赤ちゃんを背負ったまま山の上から転がり落ちるんですけど、弟は栄養失調になってるから泣きもしないんです。お腹膨らんで足が針金のように細くなった弟、もう多分死んでるんだろうなと思って、その足を力いっぱいつねってみるの。そしたら赤ちゃんがふーんって音を出すんです。生きてると思って、また背中を叩きながらみんなの後をついていくんですけど、山道にはねこういう土がお団子みたいにこう持ってあって、なんか全部死体なんですよね。日本におじいちゃんおばあちゃんが途中で死んでいく赤ちゃん運べないから、みんな埋めて、そして木の枝を切ってこうお墓お席代わりに建てて、まあ私たちはそこを通るたびにこうやってお辞儀をして通るんですけど、私は本当に死にたくないと思いまして、この土の中には入りたくない、赤ちゃんも入れたくない、行きたいと思いました。でも何日か歩き続けたら、ものすごい星が輝く夜、やっと父が私のそばに来てくれて、あの星の先が日本だから死ぬんじゃないぞって励ましてくれました。私はその星を見ながら、この星がレールのようになって私たちを日本に導いてくださいってお祈りしました。